時任ゆかりな先生教えて。皆様こんにちは、時任ゆかりです。
皆様こんにちは、後半もアシスタントゆかりの親衛隊長です。
この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしております。では後半のテーマの前に、前半で出していただきましたクイズの答えお願いします。
はい、では今回はロシア語から、ナポトカという港町があるんですが、はい、これを普通の名詞で使うとどういった意味になるのかということなんですね。まあ、ほぼ毎回のごとく当てもんなので、ゆかりさんに3択クイズ。はい、はい、1つ目、掘り出し物。はい、要するにお得用のものっていうことですね。2つ目、いらないもの、不要品。はい、3つ目、プレゼント。どれでしょうか。
なほとか、あれ1番何でしたっけ。
1番は掘り出し物です。
なほとか。じゃあ1番。
はい、正解です。
わ
はい、はい、那覇地域って言ったら見つけるとかいう意味 のロシア語なんですけども、それが名詞化したもので、掘り出し物という
ふ
う
に、
なんか後悔しててなんか、嵐にあって、それでその後たどり着いたところがその、ナホトカっていう、場所だったので、密経っていうことで、ナホトカとかつけたとかいうふうな話は聞いたことあるんですよね。
そうなんですね。
まあ広いものとかいうふうに言いますよね。
メルカリみたいなやつですか。
そうですね、メルカリでお得用なものとかいうふうに、で広いものっていうのが あるんですけども、ちょっとこれ準備しといて、ふと子供の時の思ったんですけども、ゆかりさんはこう親御さんから言われたことあるかどうかわかんないんですけども、私ちっちゃい頃よくね、お前は拾ってきた小屋とか、弟には拾ってきた小屋で、橋の下で拾ってきた小屋っていう風な
言われました。
ありました。
すごい流行りました、その言葉。
ああ、そうかそうか。
そうなんか川の下でなんか見つけてきたんだよって、あれ多分親の世代の流行り言葉、流行り話だったんでしょうね。誰でも多分一回は言われてると
思います。ああ、そうかそうか。私の父の会社でもですね、正月とかもう社長さんとかバーって集まるんですけども、誰々くんはとか誰々ちゃんは実はお母さんが橋の下で拾ってきた子よとか、なんであんなこと言うのかなって言ってたら、なんかまあ時代劇とか見てたら、お殿様のちょっと後継ぎの、子がわざと捨てて、ちょっと 4,5 歳になるまで家臣に預けるっていう風な風習があったらしいんですよね。
それから来てるんですか。
それも関係あるのかな。とにかくだから、もう生まれたばっかりの赤ちゃん時にもちろん示し合わせて、何時何時何時だろう、牛の国、南国のところに、どこどこで、その、子供を捨てるんで、お前はすぐ拾うようにというふうな。まあ時代劇の見過ぎかもしれないけど、おそらくこれ、呪いをかけられるのを恐れてるんじゃないかなっていうことですよね。呪いをかけて拾ってきた子は宝物だっていうふうな考え方があったのかもわかんないですね。はい、はい、ちょっと長くなりましたが、
面白い。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではこれは今回の後半のテーマ、 はい、お願いします、
はい、では今回はからですね、ちょっと新しいシリーズということで、
新しいシリーズ、
はい、
すごい、
あのエネルギーの話をしてみようと、う
ん、なんか面白くなさそうですけど、
あ、そうですか、それをちょっと面白くね、あの堅苦しくやろうということで、
堅苦しくやるんですか、
堅苦しくなくやってみようかな、
びっくりした、シリーズ化するのに堅苦しいシリーズ嫌ですよね、
あ、そうですよね、まあ大学の講義ではないんで、うん、あのリラックスして聞いてもらえるような形で、
はい、ま
あ、
はい、
あの私のちょっと専門なんで、
ま
あ、はい、講師混同するわけじゃなくて、職場の話ではなくて私の専門分野の話を、はい、まあ、つらつらとやってみようかなと、はい、いうことですね、はいはい、でエネルギーっていうことですけども、エネルギーっていうと、はい、ゆかりさん、あの何を思い浮かべます？
エネルギーですか、ウルトラマンですね。
ああ、ウルトラマンのエネルギー、あのスペシウム光線とか、
わかんないけど
いろいろありますよね。
そうそうそうそうそう、エネルギー、なんでしょうね、
季節的にね、これが暖房ですけど、暖房の時は、何使いますか？
エアコンと電気ストーブです。
電気ストーブですか？石油ストーブは使わない、はいはい、
使いません。
ああ、そうですか。
面倒くさいので。
確かに。まあ、灯油とか、まあ、危険といえば危険ですからね。あの、可燃物ですから、私も。
買いに行くのが大変じゃないですか。
そうなんです。あの、今、ガソリンスタンドっていうのが減っててですね。あの、まあ、昔は、そうですね、30年ぐらい前は、だいたい5万8千件ぐらい。日本全国にガソリンスタンドがあってて、でそれからもう灯油とかなってたら、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのお家でも、まあ、灯油缶、あの18リットル缶でも、あの1缶でもちゃんと届けてたっていうことなんですけども、やはり人手不足もあったりだとか、あと電気自動車も普及したりとかいうことでですね、だんだんガソリンスタンドの数が減ってるんですよね。もう今では全国で2万9000ぐらい、逆にその電気自動車のそのパワーチャージャーっていう、あの充電するスタンド、そちらの方が若干あのガソリンスタンドの数より上回ってたと思います
。嘘、
もう3万件ぐらい。
日本でですよ。
日本で、はい。
え、そんなに？
そうです、そうです。そうなんです。
結構持ってる人いるんですね。
そうですね。だからハイブリッド車で、低速の時は電気で動く、うんうん、で高速道路とかで突っ走る時はガソリンを使うとかいう風な形なんですけれども、
混合になってんですか？
そういうことです、そういうことです、はい、はい、ただしそういう車でも、あのガソリンが入ってないと電気では動かないんですね、うん、注意しないといけないんですけれども、
電気だけじゃないんですね。
電気だけじゃないんです、ね、
電気自動車っていうのにね。
で、ハイブリッド車の場合はね、は
い、ああ、電気自動車は全部電気？
電気自動車は全部電気です、ね、
ああ、そうなんだ、へえ、じゃあ今後のやつもあるんだ。車私乗らないので免許持ってますけど、
私ももうペーパードライバー歴が26年と8ヶ月ぐらいになるかな。
なんかさ、都内に住んでるとなんかあの車ってあんま必要なくないですか？
ないですよね。地下鉄乗るか、ね、あのもう歩いて行けますんでね。
もうすぐ電車だから、
はい、
あのなんか言っちゃ悪いんですけど、あの田舎の方は一人一台とか持ってますよね。
そうです、そうです、
ね、だから田舎にも、
逆にそのタクシーなんて頼んだりすると、成様のつもりやっていう風な感じで見られるそうなんですよ、自分で車ぐらい運転しろ言って。
でもタクシーの方が、あの維持費より安くないですか？
確かにそうです
ねえ、だってさ、毎年さ、なんか、あれやな、税金来たり、ガソリン入れたり、いや、うちもう車持ってますけど、私は全く乗りませんけど、でもね、うちの駐車場ね、確かね、990円なんですよ。あの そうそうそう、あのね、マンションの中にあるやつがすっごい、すごい安くて、でも、はい、あの外の相場は5万、あ、3万から5万ぐらい。
そうですよね、この首都圏だとね、
うん、そうだから990円とかだったらもう手放せないんですよね、その駐車場もったいなくて、
ああそっかそっか、
うん、まあ私は乗らない、もう電動自転車ばっかりですけどね。
はい、言うといて、うん、でまあその話エネルギーにもっと戻してみますと、まあ、石油ストーブももうちょっとそうですけども、
うん、
石油の場合、まあ、原油って言ったり、まあ、業界で言うんですけども、
うんうん、
あの、腹ですね、腹、うん、原油っていうことで、うん、それを、製油所で、精製する、まあ、処理していろんな石油製品になる、うん、ガソリンだとか、うん、灯油だとか、
うん、
軽油だとかになるというふうになるんですけども、
うんうんうん、
40年ぐらい前、日本、まあ、全世界で、石油ショックっていうのがあったと思うんですけど、
トイレットペー
パー、オイルショック、はい、うん、オイル、トイレットペーパーがなくなるとかいうふうなことで、日本中がパニックになったんですけども、まあ、その時マスコミだったか、石油はあと40年でなくなるんだと。
うん、
だから大切に使おうというふうなことするんですけども、
うんうん、
まあ、それから40年近く経ってますが、うん、まだ石油はなくなってないし、
あ、
今でもだいたい40年ぐらいはあるっていうふうに言われてるんですよね。
じゃあどんどん増えてるんですね。
あ、そういうことなんですね。要するに、ちょっとこれ、40年っていうのはこれ専門用の火災年数、あとどれだけ生産できるかっていう年数なんですけれども、
うん、
それは単純に今ある、石油の埋蔵量を毎年の、はい、消費量で割った数字なんですね。だから毎年、石油を掘り当てようということで探してるんで、その、うん、石油 の、 そのゆかりさんおっしゃったように、埋蔵量自体も増えてるわけです、
うん、
つまり使ってる以上に、使ってるのと同じ分、うん、新たに発見されればそれでいいわけなん で、
う
ん、
あ、
でだからあと40年、火災年数、生産できる年数っていうのはこれなんか40年しか持たないとか言ってるのはこれ、うん、はっきり言って誤解なんですね。
どういう人が掘ってるんですか？
これはちょっと石油会社、専門の石油会社で、まあ、本当に言うと、かなり、石油って、裾野が広いところで、
うんうんうん、
原油を、掘ったり生産するところから、まあ、タンカーで輸送する、
うんうんうん、
それからあと例えばそのガソリンスタンドだとか、それこそ一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんとかに灯油缶を持っていくっていうふうにいろんな、仕事があってて、
はいはいはい、
これ一括りでちょっと石油産業っていうのはちょっと言えないぐらいいろんな性格があるんですよね。
それは、なんていうの、こう役所的なところがやってるわけではないってことですか？
あ、国によって違うんですね。まあ中東の産油国になると国営の石油会社がもう全部握ってるっていうところもありますし、まあ、欧米 の、 そのメジャーズって言われてる石油会社は世界各国どこでも、出かけていってるという、うん、ことになりますね。
あ、はい、まあ、そうなんですね、
はい、まあ、おいおいちょっとこれも、いろいろ、もうちょっとまとまった形で、
はい、
話していきたいと思います。
はい、わかりました。はい、はい、ではあれですか、
はい、
ビフリの、はい、ビフリの、
はい、ではこのラジオの SNS の紹介に参ります。
はい、
はい、ツイッターのアカウントアットマークビフリネット、フォローしてくださいね。 Facebook のアカウントは facebook.com/ビフリネットです。いいねを押してくださいね。時藤ゆかりの番組メールアドレスはゆかりアットマークピフリネットドットコムです。こちらにもいろいろなご意見ご要望をお待ちしております。次回のラジオの更新日は12月13日の月曜日です。
はい、時藤ゆかりの先生教えて、こ この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしました。次回も必ず聞いてくださいね。